やすこさんが少しね体調崩されてお休み、されているということです。また今さっきちょっと前ですけれども、タミコさんからメールをいただきまして、タミコさんもちょっと体調が優れないということで、お祈りしてくださいということで今連絡をいただきました。この12月アドベントの季節は本当に私たちにとっては喜びのね、時であると同時に、またこのカナダでは特に急にね、温度が下がって寒くなったり、また皆さんもそれぞれ、いろいろな準備で忙しかったりですね、体調崩しやすい時だと思います。また大学生もね、最後のこの期末というんですか、追い込みみたいなねものがあったりして、精神的にね大変な方もいらっしゃると思います。このクリスマスの喜びの時、健康を守られ、そして、平安のうちに一人一人が過ごすことができますように、今体調崩されている方のことを私たち覚えつつ、祈り、そして今日も礼拝を捧げてまいりたいと思います。一言お祈りをさせていただいて、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、アドベント第2日曜日を迎えました。あなたの恵みを数え、今日も心から感謝をいたします。まずこの時期、今体調を崩されている方々、死を覚えます。どうぞお一人お一人、あなたの御手をもって速やかにお癒しくださいますように、その心に平安を与えてくださいますようお願いいたします。このクリスマスの時を私たち一人一人が心から喜び、あなたを賛美礼拝することができますように、どうぞ今日の礼拝の主を最後まであなたが共に私たちといてくださって、導き祝福してくださいますように、これからの時をすべて御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所ですけれども、実は今年の初めにですね、今年は神様のこのビジョンを求めていくという中で、その副題として御声を聞くというねテーマで私たちは今年1年間歩んできましたけれども、その御声を聞くという、同じこのクリスマスのね、ある意味同じテーマで今年の初めに一度もうメッセージをねさせて、いただいている、そういう箇所になるんですね。その時のメッセージの内容ですね、覚えている方がこの中に、どれぐらいいらっしゃるかは分かりませんけれども、メモを取ったりなんかしてね、覚えている方にとってはもしかしたら多少重複する部分もあるかもしれませんが、今回、祈りつつ改めてね、一から準備をさせていただきました。御言葉はね、ガムとは違いますよね。ガムというのは噛めば噛むほどだんだん味が薄くなっていきますけれども、御言葉はどちらかというと、サキイカタイプというかな、噛めば噛むほどこう味が出てくる、同じ箇所であっても毎回私たちは新しい発見、また気づき、恵みというものを神様は、与えてくださる。それが本当に聖書の一つの魅力であり、素晴らしいところだと思うんですね。そういうわけで今年2回目、同じ箇所、同じテーマになってしまうんですけれども、もう一度このヨセフの物語から、御声を聞く、神様の声に耳を傾けるということが、私たちにもたらすこの恵みについて、皆さんとご一緒に考え、また分かち合って、行きたいと思います。今日もまた3つの点を挙げて、今日の御言葉から皆さんと共に分かち合いたいと思います。まず第1番目に、今日の御言葉から私たちが心に留めたいこと、それは私たちにとっては想定外のことであっても、神様にとっては想定内であるということですね。私たちにとっては想定外のことであっても、神様の目から見たら全ては想定内であるということ。マリアの妊娠、イエス様の受胎ですけれども、これはヨセフにとってはまさに、寝耳に水って言うんですか、日本語で言うとね、寝耳に水。寝てる時にね、耳に水なんか入れられたら大変ですよ、皆さん。びっくりして飛び起きますよね。寝耳に水です。想定外の出来事であったわけですね。しかし神様の視点からすれば、それは想定外ではなく、必然であった。予言の成就という起きなければならない想定内の出来事であったということ。そしてヨセフはそのことを夢に現れた主の使い、すなわち御声を、神様のメッセージを聞くということを通して改めて理解を していくわけですよね。私たちの人生や信仰生活の中にもしばしば想定外の出来事が起こることがあります。でもその想定外の中に実は神様のご計画、最善の道があるということ。もう私の妻もね、ちょっと体調を崩して、11月の初めから半年間日本に治療のために、帰りました。表面的というか生活の面では今半年限定のシングルファーザーみたいになっているわけですが、もう想定外ですよね。料理なんか大してしたこともないし、お掃除もそんなに、全部任せて、そういうこういうこと言うとなんかなんて悪い夫なんだと思われるかもしれませんけど、今まで妻にねいろいろ助けてもらってずっとやってきて、それが突然自分で、全部やって、そして仕事もやるということになった。私の中ではもう半年っていうのは想定外だったわけですけれども、でもやっぱりその中にね、神様が用意してくださった最善の道があるなっていうことをこう日々の中で感じてますね。妻とこう離れる中で、インターネットを通じて毎日、妻と話をしたり祈ったりしますけれども、そういう中で、この時がなければ気づかされなかった大切なことをたくさん今気づかされています。私の妻も同じだと思うんですね。だからこの本当に想定外で困ったっていう時なんですけれども、でもやっぱり神様その中にちゃんと私にとって、また妻にとって、また娘にとって必要なことを用意してくださっている、皆さんの本当にお祈りとサポートもね、心から感謝したいと思います。また私たちは人生でいろんな問題が起こった時にも自分の人生は積んだと思うことありますよね。積んだなんていう表現はちょっとあれかもしれませんが、もう行き詰まった、行き止まり、もう右も左も前も後ろも行けない、もうこれ以上どうしようもない、でもそう思っていた場所が実はあなたの人生の本当の出発点だったってことありますよね。もう行き止まりだと思ったところが実は本当の出発点だった。あなたが神様と出会い共に歩むために用意されたあなたの本当の人生のスタートラインが実はその困難の中や想定外の出来事の中にあったということ、皆さんの中にも体験経験された方いるかもしれません。そういった大切なことに気づかせてくれる、それが御声を聞くということだと思うんです。ヨセフももう行き詰まりだったわけですよね。でもそこで御声を聞くことによって道が開かれていった。私たちも行き止まりだと思っているその状況の中で御声を聞くことによってそういったことに気づかされていく。その御声が私たちに、それが御声が私たちにもたらしてくれる一つの大きな恵みではないかな、そんなふうに思います。私たちにとっては想定外のことも神様にとっては想定内であるということ、そして全ては見てのうちにあるということ、さらに神様が私たちのために用意されているご計画は良いものである、聖書教えてますよね。それは災いではなくて良いものである。このクリスマス私たちはそのことをもう一度心に留めたいと思います。クリスマスはある人々にとっては想定外の出来事だった。でもそこに神様の良い祝福があった、良いご計画があった、そのことを心に留めたいと思います。第2番目に今日私たちが今日の御言葉から心に留めたいこと、それは自分が正しいと思うことではなくて神様が正しいとされることにヨセフは従ったということを心に留めたいと思うんですね。ヨセフははじめマリアを内密に秘密に晒せようと決めていました。それはマリアを晒し者にしたくなかったから、別に自分が恥をかきたくないとかそういうことではなくて、マリアのことを思ってヨセフはそのように決めていた。けれども夢で主の使いの言葉を聞いて、御声を聞いて、その最初の自分の計画を撤回して、そして主の使いに命じられた通りにマリアを妻として迎え入れ、そして生まれてきた幼子にイエスと言われた通りに名前をつけた。ね、いろいろ名前考えてたと思いますよね、自分のつけたい名前をね。でもそれも撤回して言われた通り名前をイエス様につけたわけですよね。つまりヨセフはいい人だったわけですよね。正しい人だって聖書も言ってる、いい人で正しい人だった。でもヨセフは自分が正しいと思ったことではなくて、神様が 彼に命じられたこと、神様が正しいとされたことに彼は従いました。ここに福音というものの原点を私たちは見出すことができると思うんですね。神様の良き知らせ、良い知らせのことを福音、ゴスペルと言いますけれども、その原点がここにある。そもそも福音というのは自分が正しいと思う方法ではなくて、神様が正しいとされる方法によって救われることです。もう一回言いますね。福音というのは自分が正しいと思う方法ではなくて、神様が正しいとされる方法によって救われること、それが福音、グッドニュースです。例えば皆さんが、そうですね、雪山でも海でもいいですけれども、遭難したとしましょう。で、やがて救助隊が皆さん救助しに来たとします。まあ、海にしましょうか。救助隊がですね、ボートに乗って皆さんのこうなんか木かなんかに捕まっているところに助けに来てくれた。その時皆さんは、いや私ね、できたらヘリコプターに乗ってみたかった、あのボートじゃなくてヘリコプターでもう一回お願いできませんか。そんなこと私たち言いませんよね。雪山で遭難した時に一生懸命ね、犬とかこう救助隊の人が山を登って助けに来てくれた、でおんぶして山を降りてくれる、いや私できたらあのヘリコプターの方が良かったとかですね、そういうことを私たちは言いませんよね。私たちをどう助けるかというのは、助けてくれるプロの方々、救助隊の人たちがその状況その場に応じて一番いい最適な方法を選んで、そして私たちを助けてくれる。私たちはそれによって助けられるのみですよね。福音というのもある意味それと同じです。神様が選んだ最善の方法、それが福音なんですね。聖書の中にこんな御言葉があります。多分この中にあるかな。 Do we have the scripture now? Yeah. 第一ヨハネの1章の9節10節の御言葉ですね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての罪から私たちを清めてくださいます。これは神様の方法ですよね。神様が正しいとされる方法です。でもその後、でももし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。これは私たち自分が正しいとする方法ですよね。当時イエス様と激しく対立した、喧嘩をしたパリサイ派と言われる人たち、あるいは律法学者と言われる聖書の専門家たちは、自分たちが正しいと思うことに執着するあまり、固執するあまり、神様の正しさというものを否定するものになってしまいました。自分が正しいと思うことを絶対に譲らない、その結果神様が正しいとされることを否定する、神様の正しさを拒絶する、否定する、神に敵対するものに知らず知らずのうちになってしまった。そしてこのことはイエス様の時代だけではなくて、実は現代の私たち、特に、ヨーロッパ、あるいは私たちが今住んでいるこの北米における、キリスト教会の縮小、弱体化の背景にある原因の一つでもあるかなと僕は個人的には思うんですね。これは絶対そうじゃないのよ、あくまで個人的に思っているというふうに皆さんにお伝えしますけれども、どういうことかというと、本来は神様が人間に与えてくださった良心、良い心ですよね。良心、あるいは聖書のもちろん御言葉そのものによって支持され、支えられ、また発展してきた、いわゆる、社会正義とか人権とかっていうものがあるわけですよね。でもそういったものがいつの間にか一人歩きを始めてしまった。そして気がつけばそれが神様以上のものになってしまった。そして神をも裁き、神をも支配しようとする人間のある意味道具になってしまったんじゃないかなってことを思うことが時々あります。自分たちが正しいと思うことが神様が正しいとされることよりも優先されていく世界、今そういう世界になりつつあるかなと思うんですね。でもちろん私たちは 神様が正しいとされることが本当に神様が正しいとされているのかどうかっていうことをちゃんとチェックして吟味して祈ってですね、話し合っていかなければならない。何でも聖書が言ってる、神様が言ってるからと言って、間違っているのに正しいと言って押し付けてね、まあカトリックの免罪符とかではありませんけれども、そんな風になってしまう、もちろん危険性もありますから、その神様の正しさが本当に神の正しさかどうかって吟味する必要、もちろんそれは私たち忘れてはいけない。でも今の時代、それ以上に自分たちが正しいと思うことが神様が正しいとされることよりももっともっと優先されてしまう。そこでは神様の正しさに従おうとするものが愚か者にされてしまう。神様のに正しさに従おうとする者が逆に裁かれ排除されていく、そういう世界になっていく。でもそれはまさに聖書が予言している世界ですよね。この世の終わりが近づけば世界中で愛が冷める、愛が冷めて人々は互いに憎しみ合い対立し合い、あらゆるところで戦争や災いが起こる、聖書は伝えてますよね。今その通りになってきてしまっている。そしてその一つの原因は私たちが自分の正しさを神の正しさよりも上に置き始めていることにあるのではないでしょうか。聖書の創世記のところで、最初の人アダムと今善悪の知識の木の実というのを食べてしまいますよね。善悪の知識の木の実、その実を食べた人間は自分で善悪を決めるようになってしまった。自分が正しいと思うことを神様が正しいとされることよりも上に置くようになってしまった。でもその正しさ、それがその結果この世界にもたらしたものは何かといえば、それはむしろ不正であり、腐敗であり、憎しみであり、殺人といった神様の義によってもたらされる祝福とはかけ離れた呪われた世界ですよね。戦争にしても争いにしても、みんな自分が悪い人間だと思ってやってないでしょ。みんな自分が正しいと思ってやるんです。自分は正義だと思ってみんなそうやって殺し合いするわけでしょ。みんな自分は、この正義のためにやってるんだ、自分の正しさの主張の試合、そこに結局平和と逆のものがもたらされている。クリスマスはこの呪われた世界をもう一度神様の義、神様の正しさ、神様の方法によって回復、そして再創造するために来られた救い主イエス・キリストの声に耳を傾けるとき、自分の正しさではなくて神様の正しさにもう一度耳を傾け立ち返っていくときであるということ、このクリスマス私たちもう一度心に留めたいと思います。最後にもう一つお話しして今日閉じたいと思いますが、最後に、今日のこの聖書箇所からですね、私たちが心に留めたいこと、それは私たちのゴールはこの世にはないということですね。私たちの目的地、ゴールはこの世にはないということ。ヨセフという人の生涯はですね、おそらく彼が最初思い描いていた生涯というんでしょうか、思い描いていた、家庭とか将来とはかけ離れたものであったろうと思います。幼子の命とマリアを守るために彼が払わなければならなかった、犠牲にしなければならなかったものは決して小さいものではなかったと思います。ね、最初はああやっとマリアともうすぐ一緒になれる、子供は何人作ろうか、子供が生まれてきたら、どんな名前つけようか、ワクワクしながらですね、その日をヨセフっていう人は待ってたはずですよね。でもそれが突然、全部、その予定が狂ってしまったわけですよね。馬屋とは書いてないですけれども、彼ら泊まるところがなくて、不衛生なところで出産をしなければならなかった。またその後数年して彼らはまた命を狙われて遠いエジプトの国まで行って、そこで数年間暮らさなければならなかった。ヨセフが思い描いていたこの楽しい温かい素晴らしい家庭将来とは全然違う人生を彼は歩まざるを得なかったわけですよね。しかもそのことでそれだけ犠牲を彼は払って幼子イエス様を守りマリアを守ったにもかかわらず、そのことで彼が後に人々から称賛されたり栄誉を受けたりすることはなかった。少なくとも聖書にはそういう記録は残っていませんよね。それどころかヨセフという人はこの後ほとんど出てこないですよね。 おそらくイエス様が成人する前にもう亡くなってしまったんじゃないか、まあ書かれてないからね、はっきりしたことはわかりませんが、早くにもう亡くなってしまったんではないか、そんなふうに言われています。これほど重要な役割を果たしながら、もし彼が自分の使命を放棄して、イエス様がヘロデの手に落ちていたら、と思うとですね、歴史は変わってましたよね。これほど重要な役割を果たしながらですね、でもこれほど影の薄い人も聖書の中に他にいないですよ。皆さん、聖書にはいろんな人が登場しますよね。モーセとかアブラハムとかダビデ王とか、みんなそれなりに活躍してですね、名前を残してますよ。でもヨセフって人は確かに聖書に名前が出てくるんで、クリスマスの度に私たちはその名前を聞きますけれども、まあ、それぐらいですよね。まあ、ある意味影がちょっと薄い、そういう存在だと思います。まさに日の当たらないところで誰にも気づかれずに咲く花のようなね、そういう人生、そういう生涯を送った人かなということを、いつもヨセフの名前を聞くときに思うんですよね。世の中にはもちろんその働きによって多くの人々の注目を集めて、またそのことを通して神様の栄光が表されていく、歴史に名を残していく、そのような器として、召されている人々も確かに、存在します。神様がそのため選ばれた方々っていうのいますよね。つい先日もアフガニスタンで、亡くなられた、中村哲さんですか、彼もクリスチャンですよね。彼のように、その働きを通してですね、世界中に知られて、そのことによって本当に神様の栄光が表されていく、そのために選ばれた器っていうのももちろん、あるわけですよね。けれども多くの人はある意味名もなき神のしもべとして一生を終えていく人がほとんどだと思います。みんながみんな有名人になるわけではないですよね。みんなが有名になったらもう有名じゃなくなっちゃいますから、私たちの多くは名もなき神のしもべとしてその一生を終えていきます。人々から称賛されることもないかもしれません。表彰されることもありません。その存在や名前すらやがて忘れられていってしまう、そういう者たちかもしれない。けれども最後にヨセフの生涯から私たちが心に留めたいこと、それは私たちのゴールはこの世ではないということ。私たちのゴールはこの世に名を残すことではなく、命の書に名を記されることです。神様の命の書に名前を記されること。私たちのゴールは人々から称賛されることではなく、神様から天国に行った時にね、神様からよくやった、忠実な良いしもべだ、そう神様イエス様から言っていただくこと、それが私たちのゴールじゃないでしょうか。パリサイ人や律法学者の義、正しさは確かに人目を引く目立つものであったかもしれません。しかしそれは結局のところ自分が称賛を受けるためのパフォーマンスであり、やがて色あせ、そして朽ちていくこの世のものに過ぎませんでした。一方ヨセフの生涯はある意味他の聖書に登場する人たちと比べたら日の当たらない地味なものであったかもしれない。でも彼はその神様の命令に従い続けました。ある意味黒子っていうんですか、黒子に徹することによって彼はむしろ全ての栄光をイエス様にお返しした、全ての栄光を神様に、イエス様に返しました。ヨセフの一番の功績、それはもちろん幼子イエス様を守り育てたということですけれども、でもそれと同じくらい彼の功績、それは全ての栄光を彼は神様に返したということだと思います。彼のことをものすごくわあすごい立派だと思う人は他のね聖書に登場する人たちと比べてあまりいないかもしれない。でも彼は全ての栄光をイエス様、神様に返し、そして神様のところに帰ってきました。クリスマスは主が栄光を受ける時です。クリスマスは神様が栄光をお受けになる時です。私たちもこの主に栄光を返すもの、主の御声に耳を傾け、その御声に従ってゆくヨセフのような、そのような忠実なしもべでこのクリスマスの時過ごしありたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、 あなたの御名を心から賛美し感謝をいたします。私たちがやがてこの地上での使命を終え、生涯を終え、天にあなたのもとへ帰るとき、よくやった忠実な良いしもべだ、そう言ってくださるあなたの声を聞くことができるでしょうか。主よ、どうぞそのあなたの声を私たちが聞くことができますように、そこを目指して今日一日一日、たとえ人から気づかれなくても、主よ、あなたの前に忠実に私たち歩むことができますように、あなたに栄光をお返しすることができますように、私たち一人一人を励まし、また力づけ、このクリスマスの時過ごすことができますように。どうぞここに集われたお一人お一人をあなたの御手を持って豊かに祝してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。